いま12月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&プレールでお届けいたします。どうもこんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで年の瀬も迫ってまいりましたというか、もうね、まさに年末と、いうことなんですけれども、まあ、12月、ヨハンさんは12月はどんな風に過ごされましたでしょうか。
はい、はい、まあ、12月はという代表的に挙げるのもあれなんですけども、はい、僕はもう M1 グランプリが毎年の楽しみだったので、
はい、
今年もすごく面白くて良かったです。
はい、ありがとうございました。はい、なんかもう まとまったコメントをいただきましてアクアさんは。
そうですね、はい、僕はあれですね、あの、はい、たこ焼きメーカーを買ったので、みんなで、うん、そのたこ焼きパーティーをしようという、まあ、あの家族内だけですけどね、うんうん、であのお店のおっちゃんに、はい、ちょっといい焼きうまく焼く方法ありますかみたいな感じで聞いたりして、
はい、
ちょっと自分なりに焼き方を研究して、まあ、なかなかいいものを焼いてみんなに提供できたんじゃないかなと。
なるほど、ありがとうございます。プレールさんはどんな感じだったんでしょうか。
はい、はい、私はすごく最近なんですけれども、
はい、
当時があったので、はいはい、んのつくものをいっぱい食べて、はい、美味しかったです。
なるほどですね、
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、12月ね、師走ということで、みんな忙しかったとは思いますが、まあ、その中で、楽しみ事を見つけて、ね、無事にこの年の瀬を迎えられたということで非常におめでたいなと思っております。まあ、このままの感じでですね、まあ、めでたい正月を迎えられたらなと思っております。そして皆様にも良いお正月が迎えられ、そして良い一年に、来年がね、さらに良い一年になるようにね、していけるようにね、このラジオも頑張っていきたいと思っております。はい、ということで福田修三の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿は兄のヨハンが意味の深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回は知識が増える内容を意識して書きました。
はい、
はいはい、
じゃあもうこれを聞いてもらった皆さんにはもう知識が豊富に増えると。
そうですね、はい、学びの多い原稿だと思います
どういう知識のジャンルかはもうあえて秘密にしといた方が。
そうですね、
はいはい、心にスッと入るね、
はい、
もう先入観なしで聞いていただければなと、はい、勉強するぞと。はい、赤さんはどんな感じでしょう。難しい今日。
僕はあんまり忙しくないのと、はい、僕は全部読んで学びが一切ありませんで
したね。そうか、
人によるかもしれないですね、
まあ、
これは
知ってたってことだよね。もともと博識だったので。
なるほど、まあ、そういう解釈をしてみましょうか。じゃあそういうことでいきますが。
わかりました、
はい、
クレイさんは今日はどんな感じでしょうか。
はい、読み手2人とも、
はい、
学びを得てないという焦りを感じております。
なるほどですね、
はい、
まあ、なんていうんですかね、情報を伝えるっていうのは文字情報だけじゃないですからね。なぜ読むのかっていうと、やっぱそこにね、載せる感情であったりとか、
ね、
行間であったりっていうところで、そういうこと。
まあ、
はい、
でも、
はい、
僕らは文章で見たから、はい、たまたま理解できただけかもしれないので、
そうですね、
これを音で載せて、
はい、
やっぱり新しい知識として届けることができるかどうかっていうのは、やっぱり我々のお題ではあるので。ね、
はい、
いい返し。頑張ります。
はい、
はい、
そしたら、お願いいたします。
大阪湾極秘穴場スポット情報。
ここはその辺にはいない魚が釣れるという話やけど、おかしいな、全然釣れへん。こんだけ釣れへんとなんか自信なくすわ。
おやおやおやおや、お兄さん、この釣り場は初めてですか。
おばちゃん、ここ全然合わんわ、何も釣れん。
どれ、竿見してみ。 あかんあかんあかん、こんな針、てかお兄さんここに何しに来たんな、魚なんて釣れへんで、ここはヨーヨーしかおらん。
ヨーヨ
ー、やっぱ知らんかったんや。あんた夏祭りとかで屋台のヨーヨーとかしたことあるやろ、あれ全部ここで取れたやつや。
はは、ヨーヨーって水風船やで、野生でおるわけないやん。
クラゲかって漂ってるだけで生きてんのかよう分からんやろ。
ああ、まあじゃあ生き物だとして全然おらんやん。おるなら浮いとるやろ。ヨーヨーが沈んどる屋台なんか見たことないわ。
簡単に釣られんの分かってて浮いてるなんてあるわけないやろ。潜ってんねや、まあ、見とき。針もそういうんやなくてゼムクリップほぐしたやつ使わな。見たことあるやろ。ほんでこれや、行くで。ビリッ。ヨーヨー釣るときはまず電気ショックを与えるんよ。そしたら浮いてくるから。
おばちゃん、電気ショック漁は違法やねん。
ありがとうございました。そしたら当番組プロデューサー流さんにご感想のほどをいただきたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。
あのですね、
はい、
今年も総括の日がやってきました。
そうですね、今年を締めくくる朗読になったかなと。
いや、今日の分でですね、
はい、
前も聞いたかな、クレールは関西の人だったっけ。
関西の人です。
関西の人、
はい、
この番組用の関西弁かな。
お、
若干関東が入ったような関西弁という、はい、まあなんかこう綺麗な関西弁やったから、うん、あれと思ったんやけどね、うん、まあ、総括としましてはね、うん、
はい、
やっぱし原稿とか、うん、演技者 の、 技術っていうか、ね、テクニックっていうかね、
はい、
これはやっぱしもう十何年やってると、うん、すごく上がってきてるんですよね。最初の方の作品をこう聞いてみますとね、うん、やっぱりこの、気負いがあるっていうか、うん、これからこ の、 原稿をラジオでやるんだというこの気負いっていうのね、うん、が感じられるんだけど、今はスッと入ってるんで、
はい、
でただまあテクニックのその技術点っていうのはもうこれは芸術だから、うん、その100点っていうのはないんですよね、うん、であくまで90点91点92点と、うん、で99点の次は 99.1 と、うん、永遠に100に向かうと、
はい、
だから、まあ、100を目指すんだけども、うん、90点91点をずっと積み上げることで、うん、永遠に100には届かないけども、うん、向上していってると思うんで、
はい、
はい、さっきちょっと M1 の話出ましたけど、あの方たちも評価する人が何人かな、5、6人いるかな、審査員かな、
はい、
やっぱり点が違うでしょ、
はい、
やっぱり聞いた人の点っていうのはそれぞれちょっと違うんでね、
はい、
その人たちを全部100点で指すのはなかなか難しいですけども、
はい、
常にその聞いた人を喜ばせるような楽しい番組にしていってほしいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ自分といたしましては、まあ、我々大阪人なんですよ、そうメンバー4人はですね。しかしここは神戸の FM ということで、最初大阪湾って言ってたけど、そこはもう神戸港で行こうやって僕は聞いてて思ったんですけど、続きを聞いてるうちに、あ、これやっぱ大阪湾でよかったなというふうに思いました。あと知識としては、
はい、
電気ショック漁は違法であるという、
はい、
ことをね、
そうです、
みんなに伝えたかったということですね、
はい、これだけは覚えておいてほしいです
ということで、
はい、
はい、もうね、なんでしょうね、こう正しく釣りを楽しみましょうということで、はい、ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。はい、ということで、来月1月はですね、昔の言い方でムツキという言い方をします。 これはですね、親族一同集まって宴をする結びつき、ね、家族が結びつくというところからね、来ていると言われています。まあ、1年の始まりの時からですね、まあ、明けましておめでとうございますと、おめでとうございますという言霊を言い合ってですね、結びつきを強くするというね、そういう素晴らしい1月の別名になっております。なので、まあ、そういうところをね、まあ、意識の片隅に置きつつですね、1月を迎えていただければと思います。本当にね、この1月っていうところは、ね、1年の計は元旦にありと言われますように、非常に重要な1年のスタートのタイミングになります。そしてですね、このタイミングで、食べていただく料理といえばおせち料理があるということですね。でおせち料理はですね、この縁起の良さの塊なわけですね。まあ、先ほど言霊で明けましておめでとうございますというところを、おめでとうございますという言霊をまず言いましょうというところがありましたけれども、このおせち料理には言霊が集結されているということですよね。まずは昆布巻きっていうところは、この喜ぶというところがですね、言霊がもう盛り込まれた料理であるということですね。そしてレンコンはですね、まあ、言霊ではちょっと違うかもしれないですけど、この先を見通す、将来を見通す、身を養うというような意味がありますね。かまぼこはですね、紅白のかまぼこが、まあ、おせち料理としては定番なわけなんですけれども、これ赤には魔除けとかですね、この白いかまぼこには清浄浄化の意味があるということですね。そしてエビもおせち料理にはよく入ってるんですけれども、これはまあ腰が曲がるまで年を取っても元気でいられるようにという意味があります。里芋はですね、子孫繁栄ですね、まあ、子芋が多く取れるところから、子孫繁栄の意味があるということですね。そして、鯛はこれは本当言霊ですよね。めでたいというところから鯛は縁起がいいと、またね、この赤色というところからもね、縁起の良さがね、導き出されるということですね。あとはですね、ブリとかですね、こう成長するたびにね、出世魚とかもね、縁起がいいとされております。またですね、黒豆はね、豆に働けるように、元気に暮らせるようにというようなところであったりとかですね、くわいはね、芽が出るとかいうところですね。あと、まあ、数の子も子孫繁栄とかですね、もろもろ、ですね、伊達巻きはね、その洒落ているというところからとか、まあ、いろんな、一つ一つにね、おせち料理っていうのは意味がありますのでね、まあ、その辺を、ちょっと噛み締めながらですね、意味も噛み締めながら味も噛み締めるというところで楽しんでいただければ、おせち料理のね、この縁起の良さ、開運パワーがですね、まあ、一石二鳥で、体内に取り込めるのではないかと思います。やっぱ、ね、無意識で食べるよりもね、意識的にそういうのを食べた方がいいところはありますので、はい、そういうところは、意識してくださいという感じですね。また、正月以外にもですね、1月7日はね、春の七草というところでですね、七草がゆを食べましょうとかですね、11日は鏡開きをしましょうとかですね、まあ、成人の日でもありますし、そして、15日は小正月と言いましてですね、まあ、松の内が終わるタイミング、まあ、正月期間がそこで一つ一旦区切りをつけられるっていうところですね。それともう一つは、詐欺町神事が行われ、どんと焼きが行われるというところで、まあ、正月飾りとかをお焚き上げする日が1月15日にありますので、まあ、そういうものをね、地元の神社とかにね、納めるというところが一つの、正月行事の一連の流れかなと。またですね、この、まあ、旧暦の考え方で言いますと、1月1日っていうのは、まあ、昔は必ず、新月だったわけですね。これが、ですね、1月15日は、まあ、満月であるというところでですね、まあ、昔、ちょっと難しい話なんですけど、この1月1日、1日が新月をスタートとするっていう考え方が、まあ、中国から伝わってくるわけなんですけど、その前は、満月が1ヶ月のスタートみたいな考え方があったらしいんですよね。こう文章とかは、まあ、残ってはないんですけれども、まあ、元々のその 日本の文化はそのようであったとどうやら考えられておりまして、でその時の正月が小正月であったんじゃないかと、1月15日がもともと日本の正月だったと。で、遣唐使遣隋使とかの時代に、中国の文化がいろいろあって、国際化の下で暦をこう揃えるわけなんですよね。でそういう時に段階において、中国の正月と合わせていこうというような考え方で、1月1日が決まったと。で小正月は昔の日本の祝いがあったということですね。で、さらに明治時代になって、これも国際的に揃えていきましょうということになって、今のカレンダーになったと、西洋式のカレンダーになったということですね。日本は非常に柔軟性が高いということですね。で、これは今は西洋式の1月1日のお話をしているんですけれども、また来月はですね、もともとの昔のお正月、旧正月であったりとかですね、立春っていうですね、占いとか占いにおいての新年のスタートみたいなところとかですね、2月はまたそういう要素が詰まっておりますので、そこに向けて、1月を、どう過ごしていくのかというところですね。で、先ほどですね、おめでとうございますと言っていきましょうと言いましたが、これはね、言霊という日本の伝統的な考え方がありますね。言った通りになると、だから縁起でもないことを口にするんじゃないとかいうのの逆ですね。もう先に、特に良いことが特別あったわけではなかったとしても、先におめでとうと言っておくということによって、そのような現象が引き起こされるというようなことがあります。ただ、これは本当ね、縁起の話だけじゃなくてね、割と、心理学的にも解明されつつあるというか、ある程度言われているところがありまして、というのもこう、ありがとうと言いましょうという、ありがとうをたくさん言いましょうみたいな話があるんですけれども、このありがとうというのも、特にありがとうというようなことがなかったとしても、それを口に出していると、ありがとうというような現象を勝手に脳みそは探すという、特徴があるんですね。空白を埋めるっていう脳みその機能が、あるんですけれども、これが ありがとうという口に出しておくことに思っておくことによって、ありがとうを、勝手に探すとって、普段当たり前になっているようなことでも感謝できることっていうのがたくさんあるので、非常に感謝することに気づける人になるっていうところですね。またありがとうと言ってもらうようなことを引き起こそうと自分でも無意識のうちにしてしまうというところですね。人にいいことをしてありがとうという言葉を引き出してですね、いうようなこととか、人に何かをしてもらってありがとうというようなことを自分でするとか、そのようなことでですね、言霊っていうのもこの脳の空白を埋めるという現象を特徴をですね、捉えた非常に効率的なですね、開運法になりますのでですね、この辺は、きちっとですね、意識して過ごしていただければと思います。またですね、二十四節気というね、一年を24個で区切ったものがありまして、その中にですね、小寒と大寒っていうのがあるんですね。で1月5日が小寒で、大寒が20日ですね。1月20日が大寒になります。で、暦の上では、この頃が一番寒いと、暦の上でというか、実際この頃が一番寒いと伝統的に言われているようなカレンダーのになりましてですね、でこの時に、生まれた鶏の卵ですね、卵っていうのは、すごい寒い中で、産んでいるので、栄養が凝縮されていると言われておりましてですね、この大寒の時に生まれた卵をですね、食べると非常にね、縁起がいいと、でそして栄養も満点であるというようなところでですね、大寒卵を食べるというような文化もありますので、今年ね、来年ですね、1月20日に生まれた卵をね、食べれるチャンスがあれば、ぜひともそれは摂取していただけたらと思います。はい、そしてそのような感じでですね、1月を、1年の計は元旦にあると言いますから、しっかりと自分で計画を立てて、素晴らしい新年をスタートとするんだというところですね。で1年のスタートっていうのは1月だけではなくて、2月にもありますし、またね、 新年度という意味では、4月もスタートなわけなんですね。なので、まあ、この辺段階を追ってですね、どんどんエンジンをかけていくということが大事かなと思いますので、まずは一つ目のこの今我々が暮らしているカレンダーですね、これの1年のスタートっていうのをしっかりと切っていきましょうというところですね。まあ、そのためには言霊も大事にしていきましょうというそういうお正月を迎えていただければと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、疲労が重なりバテている状態の時になります。オーバーワークは NG、 人に従う謙虚さが開運のポイントになります。
体調と繊細に向き合ってください。
2月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、2月生まれの方はですね、目的が達成される時になります。新しいことに手を出すのは NG、 優秀の美を飾ることが開運のポイントです。
今までやってきたことが報われる時です。
3月生まれの人、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が花丸です。
はい、3月生まれの方はですね、大いに発展する時です。遠慮は NG、 とにかく行動を起こすことが開運のポイントです。
すべきこと、やりたいことをピックアップしてください。
4月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はあなたの窮屈さ、完璧主義とか潔癖さとかですね、期待値の高さに周りがうんざりしてしまっているような時になります。堅苦しく考えすぎることは NG、 柔軟さと寛容さを身につけることが開運のポイントです。
張り詰めた弓は逆に目的につかないというように心にゆとりを持つことが大事です。
5月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、冷静に現状を守る時になります。焦りと浮き足立ちは NG、柔らかな雰囲気をまとうことが開運のポイントになります。
柔らかい物腰を意識してください。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、努力がなかなか認められにくい時になります。欲に釣られて積極的になるのは NG、 できるだけ控えめにして目上に従うことが開運のポイントになります。
謙虚な姿勢は評価につながります。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、7月生まれの方は後進後輩の指導に当たる時ですね、独善は NG です。柔軟な姿勢で人に接することが開運のポイントです。
意識的にいい先輩をやりましょう。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月の方はですね、開運が目の前の時になります。慌てることは NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
のんびり今までやってきたことを続けましょう。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、スタートが肝心な時になります。勢い任せは NG、 焦らず慌てず腰を据えて進むことが開運のポイントになります。
ローギアからじっくりと加速してください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方はですね、疲労が重なってしまっている時です。盲信は NG、心身を癒すことが開運のポイントです。
一度全力で思いっきり休みましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、まだ気が熟していない時になります。勢い任せは NG、 流行る気持ちを抑えて好機を待つことが開運のポイントになります。
アンテナはしっかり張っておきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はチャンスを見逃しがちな時になってしまいます。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極性が開運のポイントです。
頭の中の整理を癖づけましょう。
はい、ということで、まあ、積極的に行くべき人とちょっと控えめに行くべき人、結構分かれたところもありましたが、共通して皆様にお伝えできるところはですね、まあ、12月が大掃除に象徴されますように、まあ、悪いもの、腐ったものは取り除くというところですね。1月特に大事なことは悪縁を切るとかですね、自分の中のは悪習慣を断つとかですね、まあ、そういうもろもろの、ね、よくないものを取り除いていくっていうところが、共通して、まあ、1月も共通して大事なことになってくるんじゃないかなと思います。ただね、まあ、何事もね、こう行き過ぎみたいなものは良くないので、まあ、バランスを考えてね、そのようなことをやっていただければと思います。この辺が共通して、お伝えできるね、皆様への来月の占いでございます。はい、ということでですね、先ほどのコーナ ーでも言いましたが、1月はスタートダッシュの時であると同時にですね、占いでは四柱推命とかね、東洋系の占いは共通してこの2月、次はね2月3日が立春なんですけれども、ここのタイミングが新年みたいな、考え方なんですね。そういう意味では、1月っていうのは、まあ、年末で あるわけなんですよ。で、まあ、スタートでありながら年末っていうような意味合いもありましてですね、まあ、この、一つのことを完成させる有終の美を飾るみたいなところも大事な部分になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、始まりなと同時に一つのことをしっかりと終わらせるっていうところも意識してそうしていただければより良い素晴らしい1月新年のスタートになるのかとかなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。